同校援護事業を開始から10年。青年層と共に同校援護の明日を考える。その1。2011年10月に新たに障害者福祉サービス事業に加わり、その制度を開始した同校援護事業は、視覚の障害により移動に著しい困難を有する者が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他の便宜を供与するサービス。この制度により、多くの視覚障害者が自由に、そして安全に外出することが可能になり、生活の質が向上しました。しかし一方で、地域での制度の格差をはじめとする新たな問題も浮き彫りになっています。11月23日、同校援護事業が10年を迎えたことを記念し、同校援護事業所等連絡会は、日志連青年協議会とともに、オンラインイベント、当事者が考える理想の同校援護事業を開きました。イベントには、視覚障害者をはじめ、教育関係者、同校援護事業者など、約80名の参加がありました。総合司会は、同校援護事業所等連絡会の金村敦事務局長が務め、日志連竹下義樹会長による講演が行われた後、青年協議会片平近美会長の進行のもと、パネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、青年協議会に所属する30代の視覚障害当事者3名が登壇し、日頃利用している同校援護の活用方法や理想の同校援護事業などについて語りました。また、オンライン参加者を交えた意見交換も行われ、同校援護事業が始まってからのこの10年を振り返るとともに、その先の未来を考える貴重な時間となりました。声の広場では、同校援護事業所等連絡会、日志連青年協議会の共催イベント、当事者が考える理想の同校援護事業の模様をお届けします。今月号は、日志連竹下義樹会長による講演、同校援護事業の課題と展望をお送りいたします。どうぞお聞きください。
私は細かいことよりも、現状における私の問題意識と、それから将来に対する展望とまではいきませんが、私の思いを少し皆さんに伝えたいと思います。同校援護事業ができて10年、このガイドヘルパー制度ができたのはいつかといえば昭和48年頃だと思います。その頃は、若い人には分かりにくいですけども、福祉の世界では在宅福祉という言葉すらがなかった時代、施設福祉が基本でした。在宅福祉という言葉が生まれるのは昭和40年代に生まれていたかもしれんけども、法律にそれが持ち込まれるのはもっと後の話です。在宅福祉というない時代でしたけども、ガイドヘルパー制度ができたわけです。これは昔ホームヘルパー制度が、これも法律ではなくて厚生省の課長通知かなんかでホームヘルパー制度というのができます。そのホームヘルパー制度の変容として、ガイドヘルパー制度がやはり要項によってスタートするんですね。でそれが支援費制度になって、その次に自立支援法という法律ができて、でその自立支援法の改正によって23年からガイドヘルパーが移動支援という名のもとで法律になって、個別給付、自立支援法及び現在の障害者総合支援法の福祉の体系というのは、個別給付としての自立支援給付、それから結果的に個別であっても制度としては個人に主眼を置いてないのが地域生活支援事業、この大枠はこの2つになっているわけですよね。でそのもともとは移動支援事業というのは地域生活支援事業として自立支援法ではスタートした。これを何としても個別給付に持っていきたいということで、ガンガンと国の社会保障審議会、障害者部会で発言を繰り返し繰り返しやっていました。その結果、ようやく自立支援法の改正という形の中で同校援護事業というのができた。 この同行援護事業というのは、自立支援給付、個別給付の中の移動支援類型の一つです。移動支援類型というのは、重度障害者のための重度障害者訪問介護事業、それから知的障害者のための行動援護事業、視覚障害者のための同行援護事業、視覚障害者に同行してサポートするという制度が出来上がる。これはある意味では画期的なわけです。なぜ画期的かというと、もう精神障害者、身体障害者、知的障害者という大きなカテゴリーの中でのサービス類型じゃなくて、身体障害者の中の視覚障害というカテゴリーに限定された制度なんです。さらに特徴的なのは、現在の体系上は障害者総合支援法では障害支援区分、この認定を受けることがサービス利用の前提なんです。もちろん自立支援給付だよ、地域生活支援事業は関係ないけどね。視覚障害者の同行援護事業だけはそういう支援区分は認定受けなくてもいいわけ。これ極めて例外的なんですね。このことをまず頭に置いておいてください。わざわざ歴史も語り、今の制度の特性を言い表そうと思って位置づけを喋ったり、これが現状と将来の展望に意味を持つから頭を置いておいてください。そういう同行援護事業も10年の中で一歩前進、壁が破られないといういろんな問題を抱えながら10年歩みました。この同行援護事業というものが10年経ってみると、まだ日本中のどの地域に暮らしていても同行援護事業を利用できるところまでは行ってはいませんけれども、日本中で同行援護事業が視覚障害者の外出時における安全を確保し、行動の自由を確保する上で極めて重要な制度になってきていることはもう疑う余地はない。その同行援護事業というのをどう位置づけるかということで、私は3つのポイントを挙げたいと思います。現状として、まず当たり前のことだけども、私たちの外出時における日常生活または社会参加を支える重要な制度としての位置づけ、もう一つはリハビリというものと結びつけて考えるかどうかというポイント、もう一つはサービスの範囲というものをどうするか、この3つがあると僕は思っています。1番目の我々の外出時における日常及び社会参加を支えるんだとこう言ってるけども、例えば宗教活動、政治活動、こういうものの中で壁がある。それから社会参加というところでどういう壁がある。経済活動や通年的な利用に対する制限という壁が、通勤であったり自営業であったり、まあ、その他社会活動の中の本来重要な経済活動で使えなかった、これが1点目のポイントにおける現状認識。2番目のリハビリとの関係です。中途失明者は外へ出ることすら恐怖心がある、家の中で歩くことすらがやっとやっ、手引きをしてもらって外へ出るという発想になかなかならない。どういう形でその方の人間性を取り戻すという意味で外出にまで導くか、それは白杖というのはあるけれども、白杖で一人歩きをすることのハードルの高さに比べたら、手引きをしてもらって外へ出るということが一番抽出者にとっては簡単に越えられる壁な、そういう意味では外出に結びつけるというだけでも大きなリハビリの一歩なわけや。でさらにそこからどんどんその人の行動を導き出す、誘発する、あるいはその人のモチベーションを引き上げていく、そういうことによってその人の単独歩行であるかもしれん、盲導犬ユーザーへの流れかもしれん、その人の次のステップに行くためにも同行援護というものは僕はそこに位置づけられておくべきだろうと思って、そのことをいくつかの抽出者の発言で僕は自覚しました。同行援護の持つリハビリ的要素というものをどう皆さんが意識しているか分かりませんけど、このことが十分意識された今制度になっているかどうかというのは2つ目のポイント。3つ目のポイントというのはサービスの範囲。例えばスタート時とか帰宅時における家の中のサービス支援、それから訪問先での活動であるときにそれに対する支援は含むのか含まないのかという、さらには代筆代読というのは形を含むことになっているけども、その範囲というのはどこまでなの。当時この制度を作った時に課長がおもろい言葉を作って、外出時に必要なサービスを全部盛り込むということの位置づけが援護なんだという言葉を言う。じゃあ援護とは何ぞや、その援護の内容としてどこまで可能なんだ、 いうことについては今なおいろんな交渉があったり議論があったり地域差があったりする。これが僕の現状に対する認識であり問題点だろうと思って、そうなってくると将来性というものをどこに見出すということになります。僕は将来的にはホームヘルパーとかとは区別するんだけども、我々の日常生活及び社会参加の柱としてこの同行援護を位置づけるところにまで持っていきたいなと思っています。今問題になっている代筆代読、これは今後も大きな課題になります。今まで以上に代読代筆というものが皆さん声も強くなってきた。それ以上に国も、いろんなところでも社会参加をしようとする人たちの思いの中にこの代読代筆というものが大きなウェイトを占めています。まあ、金融機関での話はほぼ解決はした。まあ、それだけなんてのはごく一部や。この間政策委員会でこういう報告がありました。全国銀行協会の方から預金の設定や払い戻しだけじゃなくて借り入れという法律行為においても複数行員の立ち会いによる代読代筆をも進めるということに一応なっていますという言葉が正式には、それは一部にしかの銀行でしか定着していない。保険会社もしかり。しかし僕はこういう発言をその時しました。しかし銀行自身も不安だと思いますよと。例えばその代筆代読をガイドヘルパーさんがやるとなった時に本当に銀行としては大丈夫かなと思うんちゃいまっかと。どこまで法律的にそれで有効で党の当事者自身が十分に理解をして法律的な過ちのない形での契約が締結したことにそれになるかどうか不安ちゃいまっかという発言を僕しました。であればそうした重要な法律行為の代読代筆の場面では一定の資格、時には弁護士、司法書士、あるいは行政書士というそういう資格もあればわざわざ代読代筆というものの担い手として研修を受けた、あるいは国によってその資格を与えられた、一定の要件のもとに認定された、そういう資格の有する代筆代読者であることが必要だと思いませんかって発言しました。皆さんが同行援護従事者、移動支援従事者に基本的な研修、基礎研修、応用研修、これをさらに一つにして質の高いガイドヘルパーさんを確保するというのは当然そこには安全な視覚障害者の質の高い外出あるいは質の高い歩行、そういうものを確保しようとするからこそこの研修に皆さん力を入れているわけですから何も変わらんわけですよ。それは移動という場面における安全と質の高さを確保しようとしているわけですから、それが今度は援護という中の取引あるいは法律行為という場面においていかに安定して第三者から見ても安心できる支援を受けるということの条件というものを考える必要があるわけです。1番目のポイントに言った社会参加における経済活動の壁を僕は本当に自慢たらしいけど僕は10年かかって取っ払うことができたと思っています。もう使い勝手が悪いしもう穴だらけで本当にこれでいいのってみんな不満ありますよ。やはり徐々に徐々にでしかハードルを取り除いていくことはできないんですよね。経済活動あるいは、そこはシームレスなサービスということが出てきてるから片方では経済活動に適用された、職場解除にも適用された、そして逆に自由法で言われてきたシームレスというのはまさに家庭内の支援から、移動、職場における支援をシームレスにと言ってきたことが一つのキーワードというかキャッチフレーズになってるわけです。であればどこへ動くかで同じじゃないですか。それから考えるとその場面ごとで対応するということのありようということを我々自身が真剣に考える必要があるわけです。私が現状で問題にした用務等における日常生活社会参加の用務や目的における制限、3番目に言うたサービス内容の範囲という問題、これは全く形は変えても一つの問題として我々に捉えることの必要性がそこに見えてくるわけです。我々としては理念は常にしっかり持っておくことが必要であって、特には国にそのことをどんどんどんどん押し込んでいくことも必要なんだけど、現実の厚労省との交渉の中では理念を言ってたって仕方がない。現実には一歩前進をどう勝ち取るかというのは常に残念ながら国との交渉における歴史です。そのことはこれからも大きく変わるわけではない。我々の要求というものは常に将来展望を持って現状をどう睨んで一つ一つの改善策を 組み立てていくかということを忘れんといてほしい。で最後に同行援護事業の従業者の関係について話を語って終わりたいと思います。同行援護従事者というのは時には確保しにくいという現実が単価の問題があります。もう一つは専門性ということの問題があると僕は思っている。単価の問題から言えばそのヘルパーさんがガイフェルに従事しておれば1ヶ月の労働としての目標としての収入を得ることができるというのはやっぱり必要なわけですよ。専門性というところの関係ではその単価の問題にも報酬にも関係してくるけども、ヘルパーさん自身のモチベーションであったりプライドであったりその方のいわば仕事に対する姿勢の問題になってくる。ヘルパーさん自身が自分は言葉不適切かもしれんけど、手引きをしているという、その言葉があかんという違うよ、手引きをしているだけだと自分が意識するんじゃなくて、視覚障害者の社会参加日常生活を支えている、あるいはそのことが専門性を持ったスキルを身につけたヘルパーとして自分がそこに位置づけられている、それを学ぶことにおいて自分は仕事への意欲と仕事へのプライドが研修の必要性をその人を引っ張っていく、そういうもんじゃなかったらあかんと思ってるんですよね。ですからこのヘルパーさんの確保ということを考えるときに、厚労省は時々ね研修時間を長くしたらヘルパーが集まらないだの事業者の運営に関わるだとこう言うんだけど、そのこと自身に間違いはないんだけど、研修の充実を図ったりあるいはレベルを上げていくことがヘルパーさん集まらないと言っていること自身が厚労省が実は上向いて唾を吐いていることだよ、お前分かってるかというところを自覚させるところまで持っていかなきゃあかん。そういうことを我々自身がどこまできちっと意識して、運動していくかということはそのことからも見えてくるわけですよね。ということが私なんかの考えている同行援護事業の現状であり将来性だと思っております。昔長尾博という当時宮城教育大の教授した男が僕の講演に対してこういう質問を発しました。竹澤さんの話聞いていたら盲導犬もいらへんし点字ブロックもいらなくなりますねって言うから、それは違うと、少なくても外出の基本に僕は同行援護事業というものを絶対据えるけども、次のステップとしての点字ブロックの必要性や盲導犬があるんだと、あるいは、歩行訓練があるんだ、点字ブロックの持つ意味というのはそんなちっちゃいものじゃなくて、そのこと自身が社会の障害者を受け入れるということの環境の一端としての位置づけも持ってるんだ、今で言うと障害者差別解消法の5条の社会的環境の整備ということになるんだけど、そんな話をしたことがある。同行援護事業というものは我々の社会参加の一歩であって、そこからその自立を高めていく、引き出す、そういう役割になっているということをぜひ皆さんと共通思いにしていければなと思っています。